ちょっと唐突に申しますけれども、人間は猿から進化したとよく言われます。で、別に進化論と創造論を突き合わせるとかという話ではないんですけれども、現代の私たち、まあ大まかにそのように捉えているかと思います。で、この人間が猿から進化したということの意義合いですね、どういう意味があるのかということに関して、まあ、ちょっとかつて読んだ松岡正吾という人が書いた17歳のための世界と日本の見方という本の見解にちょっと少なからず驚きを覚えたことがあります。まあ先週のチコちゃんでもちょっとやってたんですけれども、人間が本当に人になる前、サバンナに出る前は樹上で暮らしていたっていうのがよく言われますね。で、木の上で暮らすっていう時に必須の能力は立体視ができるということ。哺乳類のほとんどは、まあ、右目と左目で同じところを見るんじゃなくて漠然と周りの世界が見えていればいいんですけれども、猿は木の上で枝から枝へと飛び回るような暮らしをしている動物は、まあ目が右目と左目が同じ方を向いて立体視ができる。で、それで正確な距離が分かって飛び移れるような能力がなければいけないと。で、それであるがゆえ猿は近くと遠くを見分けることができる。それであるがゆえ人間の思考能力が発展したんだと言われるんです。つまりこれとあれというものが違う、その辨別ができることによってそこからこう思考の能力が発展したんだと、まあ言われたりしている。で、まあ、これの真偽のほどは分かりませんけれども、それなりに説得力のある説明だなと思ったんですね。英語で I see、 私には見えるというね、直訳の表現が分かったという慣用句につながるように、人間にとっては視覚が、目に見えることが情報収集、それの第一の感覚であろうかと思います。で、それに対して聴覚、耳で聞き取ること、もちろんそこにもこう情報収集の意味合いはありますけれども、聴覚はどちらかといえばコミュニケーションの基本となる、そうした側面があります。聞いたらそれに反応する、特に同じ仲間の声に、呼びかけに応える、そうしたところにコミュニケーションが生まれるわけですね。確かに人間は自分で何か外の世界をつかみ取っていく、情報を得ていくというとき、視覚を主にしますけれども、誰かと一緒に歩む、そのときには聴覚、ここから得られることが非常に重要になってくる。で、なぜこんなことを今言っているかというと、ローマの信徒への手紙10章17節には、信仰は聞くことによって始まるのだ、そのように言われています。私たちは普段自分で見て何かが分かって自分でそれを把握するっていうことを非常に大事にしているかもしれません。けれども 信仰は聞くことによって始まる。ちょっと今日はこのことの意味合いをね、深めていきたいと思うのです。まあ、一応誤解のないように言っておきますけれども、人間の能力というのは相互補完がありますから、聴覚のない人に信仰が育たないということは決してこれはございません。けれども視覚の特徴と聴覚の特徴、ちょっとこの違いというものはやっぱりあるような気がするんですよね。まあ余談のようになりますけれども、視覚障害者はパラリンピックで身体的な能力の、まあ、ハンディキャップがある人と一緒に競技ができますけれども、デフリンピックは他の形で持たなければならない。これなんかもちょっとその辺が関わるような気がしているんですね。まあそれは余談ですけれども、下手をすれば私たちが見たこと、それは自分自身の判断基準で左右されてしまうところがあるかもしれない。しかし聞いてそれに従っていくところ、共通の世界に進みゆくことができる、そのような特徴があるんですね。今日の新約の聖書箇所、イエス様がいよいよ十字架にかかる場面であります。で、この聖書の言葉を私たちはどう聞いたらいいのか、一つのチャレンジを今日の説教ではしていきたいと思うのです。そこに書かれている内容を私たち一人一人が把握して、その意味を問うていく、自分で考えるというのでなくて、今日の聖書箇所の中にはキレネ人のシモンが手で触れているイエス様の十字架があります。そしてまたゴルゴタで誰もが目にすることのできる罪状書きがあります。これらのことは普通に考えたら時空を遠く離れた出来事であって、私たちは目を通して情報収集するようにその意味を捉えようとしているのではないでしょうか。しかしこれらのことを聞いて受け止めるっていうのはどういうことであるのか。おじいさんやおばあさんの昔話、もちろん桃太郎のような話がありますね。それが本当にあったことかどうかを確認しようとしたら、絵空事でしかないと判断するかもしれません。けれども孫を楽しませようと話をする、その時語られている内容が事実であったかどうか、それは別として、その物語の世界の中に入っていって同じ世界を楽しむということが、語りと聞くということの中では成り立っていくんですね。事実かどうかは別かもしれませんけれども、おじいさんおばあさんが孫を思う気持ち、孫を楽しませようとする気持ち、その真実は伝わるはずであります。個人的な話になりますけれども、まあ実家の建て替えとの関連で両親と3階で同居が始まって、しばらく経ちます。で、まあそうなるとよく昔話がなされるんですね。私もまあ皆さんの大部分からは若いでしょって言われるんですけれども、実年齢はそれなりに もう老人に近づいてきてるなっていうのを思うんですよね。大正生まれの教会員、千葉はじめさんという方がいるんですけれども、ある時にね、やっぱこの葵区の側に住んでいた人間にとってみると、百貨店に出かけていく時ね、田中屋に行くんだと話が出て、ああそうでしたねと私も懐かしく思っちゃうわけですね。よそから来た稽古牧師なんかはそこでキョトンとするわけですけれども、伊勢丹が田中屋だった時代があると。でそれは私自身も覚えているんですよね。で今日千葉さんとこんな話をしてきたということを言うと、まあ両親もちょっと あそうかそうかなんて話が出るわけです。でも私が知らない時代の話をこう父や母がすることもあります。青葉公園に屋台が出ていた、私全然そういうことを知らないんですけどね。それからうちの前に路面電車が走っていただとか、記憶のないことまでね、いやお前知らないのかって言うんですけど、いや知りませんっていうことなんです。ただなんかそんな話が出た時、うちの父は、まあご存知の方はご存知でしょうけど、体育会系で、まあ、割といたずら好きのようなところがありますので、当然その路面電車のね線路の上に行って釘を置いたようないたずらをしていたっていう話をするわけですよ。でそれを聞いた母は、え、そんなことするわけないでしょっていうふうに言うんですけど、母は4人兄弟の長女、一番上なんですよね。でもなんかこの間そういう話があったっていうことを弟妹私にとってのおじおばに話をしたら、ね、母はしていなかったけれども、その兄弟たちはみんな線路に入って釘をね置いていたっていうわけです。でなんかそういう話を聞いて、さらに私もね実際に見てはいないですけれども、ああこのおじの性格ならこのおばの性格ならさもありなんと思うわけですし、真面目に兄弟を見守ろうとしていた母がね、まるでそんなこと知らなかったっていうのもなんかわかるわけです。でこれらは事実かどうかを確認しようと思ってももう確かめようがないかもしれないけれども、聞いてその言葉が紡ぎ出す世界の説得力っていうものを味わい知ることはできるわけですね。でもちろん全てがフィクションである必要はない、事実に基づいているということもあるでしょうけれども、そんな形で私たちは聞くことによって信仰が始まる。それはその言葉が描き出す紡ぎ出す世界というものがあって、そこに私たちは語るものも聞くものもともともに入って行ける。そういう形で私たちの生き方を見定めていくということが人間の能力としてはあるからなんです。で特にローマの信徒への手紙で信仰の始まりとして本当に聞くべきなのはキリストの言葉であります。ただ今日の新約の聖書箇所、ここでイエス様ご自身は何も言葉を発してはいませんけれども、暗にイエス様が語っておられる言葉があります。今日の聖書箇所自体の中では明言はされない、しかし暗に語っている。先ほども言いましたが、この聖書箇所を見たとき聞いたとき、誰しもが目にすることができるのはユダヤ人の王という罪状書きでありました。なぜこの罪状書きがイエス様の上に掲げられなければいけなかったのか。 一つそのことを読み解くヒントが今日の旧約の聖書箇所、隅の親石ですね。これにあるのです。で、隅の親石、これが他の石を打ち砕く、そのようなことが聖書で言われるわけであります。で、もちろん旧約の中にこの隅の親石という表現は出てくるわけでありますけれども、マタイによる福音書の21章33節から、ブドウ園と農夫の例えの中にこの隅の親石が出てきます。イエス様の例え自体覚えている方もいるかもしれませんが、ある家の主人がブドウ畑を作って、そこを農夫たちにその管理を委ねていた。ですがブドウの収穫の時期になって、その収穫を求めようと使いのものを出した時、現場でブドウ園で働いていた農夫たちは主人の使いの者たちをないがしろに扱うわけです。本来のブドウ園の持ち主である、そのブドウ畑の収穫も主人のものである、それが求められているのに一向にそれに応えようとしない。で、挙句の果てに主人が自分の一人息子、このものを使いに出すのであれば、このものの言うことであれば聞いてくれるだろうと思ってこれを派遣したのに、それを殺してしまう、そのような例えでありますね。イエス様がなぜこの世に来られたのか、それまで旧約の長い歴史の中、神様がイスラエルの人々を愛し、彼らがきちんと神様のもとに立ち返ることを求めていたのに、それができず、最後の決定的な使いのもの、これをもないがしろにしたということを語るわけですね。で、その例えの中で、私たちにはにわかに分かりにくいかもしれませんが、隅の親石、これが他の石を砕くようなことを言われるわけであります。イエス様がユダヤ人の王として期待されていたこと、当時の一般的なユダヤ人からすれば、自分たちは神の民である。ローマ帝国などに自分たちが搾取されるのではなく、自分たちのユダヤ独自の国が再興することを当時のユダヤ人たちは求めておりました。しかしその形でのユダヤの王とイエス様はなられたわけではない。神様はかつて旧約の時代、一つの民を、一つの民族を特別に選んで、神様の愛を受け止め、それに応え、神様との良い関係を見出して行ける人間の本当の幸いを与えようとしていたのです。罪に陥って、誰しもが神様との関係を悪くしてしまった。けれども、それの回復のために、一つの民が選ばれていたのに、この民は十分に神様に応えることができなかった。そのユダヤ人に対する呼びかけは、イエス様の生涯をもって終わりの時となります。これ以上はもはや繰り返されない。それまでとは全く違う形で、新しい形での ユダヤ人の王が立てられるのであります。その時のユダヤ人は、もはや一つの民族、血筋などにはよらない。神様の愛を真実に受け止める。新しい神の民が生まれていく。しかしその時、決定的な一つの石によって古い仕方が壊され、新しい仕組みが生まれてくる。そのような意味であり、新しいユダヤ人の王として、新しく神様の民を生み出す王として、イエス様の上にはこの罪状書きが掲げられていたのであります。誰しもがこの文言を見ることはできるけれども、単にその意味を探るだけでなくて、私たち一人一人もこの世界に入って行かなければいけないのです。私自身も他の人類と変わりなく、神様のあまりにも絶大な力の前、絶大な正しさの前に、その光を避けて闇の中に隠れていきたいような罪を持つものであります。けれども、イエス様と一緒にであれば、その神様の前に進みゆくことができる。人間の力を頼りにするのではなくて、私たちが本当に正しいところからそれていってしまう、間違った方向に進んでいってしまう、そんな私たちをただ愛し、ただ哀れに思い、私たちをもう一度生かす場所へと連れ戻す、羊飼いのようなイエス様が私たちの王となってくださるのです。その時入って行ける新しい世界がある。しかしその時、私たちが無視してはいけないのは、私たちが単にこのイエス様がもたらしてくださった福音を甘んじて受けるのではなく、キレネ人シモンが手に感じていたように、そのためにイエス様が担わなければならなかった十字架、これを私たちもともどもに追っていくのであります。イエス様が新しい王としてこの世に打ち立ててくださった神様の世界が、そこに進みゆくため、イエス様がここで暗に、しかし聖書全体を通して語っておられる言葉を聞くことにより、その世界へと私たちは進みゆくことができるのです。古い人間の思惑だけがせめぎ合うような世界から、そのすべてを超えて神様の愛が私たちを支配してくれる。その世界に私たちもイエス様の言葉を聞いて入って行きましょう。祈りを捧げます。天の父なる神様、イエス様がその生涯をかけて私たちに語りかけている言葉があります。聖書がその全体を通して私たちに語りかけている神様の御心があります。どうぞその言葉を聞き、その言葉に応えるものと私たちがなれますように。教会で礼拝に預かることにより、その神様の支配される世界に入ってゆくとともに、私たちの間からこの信仰の言葉をさらに広く、罪と死に悩む世に響かせていくことができますように。この祈りを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。